心配する理由があった人たちといえば、第一ペテロの手紙の最初の受信者です。その一世紀のクリスチャンたちは大変な試練に遭っていた彼です。つまり彼らはキリストに対する信仰のゆえに激しい迫害を受けていました。実は彼らは何も悪いことはしなかったにもかかわらず、不当な苦しみを受けていたのです。その結果、小アジアに散って起立していたのです。その信者たちは、これから自分に何が起こるかわからなかったので、自分の命のことで心配していたでしょう。例えば、自分の苦しい生活にどれだけ耐えられるだろうか、自分が殉教したら、生き残った子供たちがどうなるだろうかなどを心配していたと思います。ですから、激励と指導を必要としていました。その信者たちを助ける資格のある人といえば、キリストの弟子ペトロです。ペトロはキリストの苦難の証人だったし、真珠の迫害について直接にキリストに教えていただいた彼です。さらに、ペトロ自身も信仰のために大変な苦難を体験したことがあります。それで、神様の導きによってペトロはその迫害を受けていた信者たちに手紙を書き送ったのです。その一世紀の信者たちの人生に描写されている通り、クリスチャンだからといって何の悩みも不安も心配もないというわけではありません。実は聖書によると、正しいものの悩みは多いのです。例えば、初期のキリスト教の最も熱心な宣教師パウロでさえ、非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなったのです。パウロと同じように、ペトロもキリストに対する信仰のゆえに何回も危険に遭っていました。一つの例として、ある時、ユダヤ地方のヘルデ王がペトロを捕らえて牢屋に入れて殺すことを目論みました。けれども、驚くべきことに、ヘルデ王がペトロを殺そうとしていた日の前夜、ペトロはぐっすり眠っていたのです。ペトロは信者がどのように悩みに対処するべきかすでに学んでいた彼です。ありがたいことに、その夜、天使によって奇跡的にペトロが牢屋から救い出されたので、ペトロは宣教の仕事を続けることができました。ペトロは一世紀の信者たちをはじめ、すべての信者がどのように悩みや心配に対処するべきかがわかるように、第一ペトロ5章7節を書き送ってくださいました。それで、信者が次のような理由を、次のような真理を覚えておいたら、悩みや心配にうまく対処することができるようになると思います。まず、神様は天のお父さんとして、当然ながら、ご自分の子供である信者のことを心配してくださいます。5章の7節、もう一度見てください。あなた方の思い煩いを 一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださる方です。この神様をイエス・キリストとして和解された人、神様はその人を自分の子供としてくださることが聖書の大事な教えです。キリストもそのことを教えてくださいました。ヨハネ一章開いてください。ヨハネ一章。一章の十節。ヨハネ一章十節。イエス様の弟子であるヨハネは、キリストについて次のようなことを伝えました。一章の十節。この方はすなわち、イエス・キリストは元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はすなわち人間はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、イスラエルに来られたのに、ご自分の民をイスラエル人たちは受け入れなかった。残念なことです。しかし、次の言葉は私たちに当てはまることです。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権の応対になったのです。キリストの名を信じる者は、このようなことを信じます。キリストのお名前はイエスです。イエスとは主は救いという意味です。その名を信じる者は、イエス・キリストは名付けられた通り、世の救い主であることを認めた。キリストは許しを与える権威を持ってらっしゃること。そう信じれば、キリストを自分の身代わりとして受け入れるなら、一瞬のうちに、その人は神の子供になります。でもご存知のように、その日まで、その人は神の子供ではなく、悪魔の子供です。聖書はっきりと教えています。けれども、信じるとき、新しく生まれるものになります。私たちがみんな肉体の誕生を経験しました。そのことによってそれぞれの家族に入りました。でも神様の家族に入るために別の誕生が必要です。霊的なことですが、聖霊様はその人を信じる者、その人を産んでくださいます。子供になるので、神の子供になるので、神様と親しい関係を持っています。だから神様は天のお父さんとして当然ながら、ご自分の子供、苦しんであるものを、こと、心配してくださいます。皆さん、小さい子供はね、明日のことを心配しません。2歳子供とかね。3歳の子供、全然心配しません。なぜなら、お母さんにいつも何か世話してくださることは、それは当たり前。信者たちは同じような態度を取るべきです。神様は母さんより、お父さんより強い方です。だから、すべての必要を満たすことができます。それを信じれば、安心します。マタイ6章開いてください。マタイ6章。マタイ6章の24節から。マタイ6章24節では、こう書いてあります。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたり する彼です。あなた方は神にも仕え、また民にも仕えるということはできません。この文脈のことですね。当時の人はやっぱり明日のことを心配しました。その本当にその話を聞いた人たちを多くの場合にすごく貧しい人でした。だからまた私たちの場合に1週間の食品にもう冷蔵庫の中に置いてあるでしょ。当時の人はしませんでした。その人たちは朝から夕方まで働きました。それで給料をもらったからすぐ店に行って翌日の食品を買いました。だから置いてありませんでした。ただ少し蓄えたらね、それに頼ってしまう可能性があったので、ただそのものに頼ったら同時に神様に頼ることができないので、どっちか従うか私たちは決めなければいけません。25節、だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲むかと心配したり、また彼らのことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの。彼らは着物より大切なものではありませんか。それの通りを見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配した彼といって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモン。ソロモンはね、イスラエルの王様で、最も金持ちでした。金がたくさん持っていました。ソロモンでさえ、このような花の一つほどにも、飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は牢に投げ込まれる脳の草さえ。神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどにて心配するのはやめなさい。こういうものはみんな異邦人が、この神様知れない方、切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父はそれがみんなあなた方に必要であることをしておられます。心配してくださいます。両親は子供のことを心配している。でも、子供たちにそのことを知りません。それで、子供は、ね、心配しません。では、人間よりすべての力を持っている何でもできる方に信頼すれば、私たちは本当に心が楽になるはずです。第一ペテロに戻ってくださいませんか。5章の7節、もう一度見てください。 あなた方の、の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この箇所からね、次のこと分かります。先ほど言いました、神は天のお父さんとして、当然ながら、ご自分の子供である信者のことを心配してくださいます。それで、信者は子供たちとして、一切の思い煩いを天のお父さんに委ねるべきです。聖書全体そのことを繰り返して教えています。例えば、旧約聖書のことですが、詩篇55編開いてください。詩篇55編22節。詩篇55編22節。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなされないことですね。私は信じなさい。私に信頼してくださいということを神様繰り返して子供たちに言います。同じ詩篇ですが、今度37編開いてください。37編。37編の5節。37編5節。あなたの道を、だからこの自分、これからの計画などですね。あなたの道を主に委ねよう。主に信頼せよう。主が成し遂げてくださる。約束があります。では、具体的に私はどのようにして主に委ねることができるでしょうか。聖書ははっきりと教えます。次の節、最も大切な節です。ピリピのビトエンド手紙ですが、ピリピ4章。ピリピ4章。ピリピ4章の6節と7節見てください。何も思い煩らないで、あり得る場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願いことを神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。6節のことね。そのこと、心配すること、その代わりに、あり得る場合に感謝を持って捧げなさい。皆さん、その心配を感謝するべきです。この悩みの理由を感謝するべきです。その病気を感謝するべきです。このお金が足りないことを感謝するべきです。神様はその問題を許してくださったので感謝するべきです。まずそうしなければ次の平安を経験しません。感謝すれば本当にその時そのことを神様に委ねる。それまで自分の問題です。でも感謝すれば非常に自由になります。感謝すれば、それから神様、ありがとうございます。今これにかかっているね。ありがとうございます。なぜ感謝するべきです。まあ、いくつかの理由があります。まず、自分よりこの問題を解決する方がいらっしゃるからです。限界があるでしょう。自分でよく考えて考えるほど、またね、頭が痛くなるとかね。 不安が増えるですね。いや、自分より本当にこの問題解決する方がいらっしゃるので感謝します。またね、神様、私があなたに信頼するためにこれを許してくださってね、感謝します。どうぞ、あなたの道から見せてください。実現ですね、私はね、この箇所に、7節に約束されて平安の経験したことを伝えたいと思います。3年前、アメリカに帰る途中に、ご存知のように、私ね、家内とね、スイスに行きましたね。長い間ね、計画してね、ホームステイができたので、スイスに行こうとしましたね。お金がなかったですが、でも、クリシナホームステイ、無料で泊まることができたので、夕方頃に、スイスに着いた時に、まあ、空港に着いて、あとで、ホテルまでね、バスで、そのホテルのバスで、シャトルバスに乗っていますね。すごく疲れてですが、お荷物ね、バスの、置いてあるところに、まあ、その待っていました。結局、バスが来ましたね。バスといえばね、ワグン車、大きなワグン車ですね。そして、お荷物を、ね、その中に入れて、あとで家内と一緒に入って、ホテルに行きましたね。ホテルに着いたとき、やっぱりフロントがありますので、予約しましたが、ただね、いろんな手続きがありますので、その後で気がついた、私のパソコンは、ね、なかった。だから考えて、どこに置いてあるかね、この別の荷物がありましたね、パソコン。またそのバスがもう出た。だからその考えて、そのパソコンはどこに置いてあるかね、空港に残したかなとかね、バス停で残したとかね、バスの中に、本当に分からなかった。そしてフロントの方に ね、この運転手に、ね、電話してください。この携帯電話があってね、私のパソコンがこのワグン車の置いてあるかどうか本当に心配しました。なぜならそのパソコンのその中にね、もうまたそのケースの中にいろいろものがありますので、それで彼は電話してみましたが、通じなかった。だから私は、家内はね、ルームに入って、私は1階で、ロビーでね、待っていました。1時間。また、その運転手はまた来るはずでしたが、なかなか戻ってこらなかった。それで、結局ね、そのフロントの方に、いつ戻ってくるかわからないのですので、どうぞ部屋に入ってください。で入って、そしてまた心配しました。その時わからなかったですが、家内の財布もその中に入っていますので、ね、だから、でも繰り返して私はこの言いましたね。何も思いわざらないである場合に感謝を持って捧げるのりと長いによだなた方の長いことを神様にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた心を守ってくださるように、それに繰り返してまた主に委ねました。でも皆さん、それなのにまだ心配があったり、また祈りました、また祈りました。結局に30分ぐらいかかりましたが、本当に約束された平安が戻ってきました。その時、神様、家内と一緒に祈りました。神様、あなただけがそのパソコンはどこに置いてあるか、あなただけご存知です。私は分かりません。バス のフロントの方は分からないしとかね。だから、ありがとうございます。本当にありがとうございます。この試練の与えで。本当にありがとうございます。それで平和が来てね。そして ベッドに入って、その時に本当に眠る直前に電話がかかってきました。フロントから、あなたのパソコンが2階にありますので。それで皆さん、本当にその時神様その御言葉を約束されたり、私に平和をくださいました。でも感謝しなければ、実は神様に委ねることはしません。本当にありがとうございます。これは全てあなたのこと、ありがとうございます。これはあなたの計画だから私は感謝します。そうすれば神様では平和をあげよう。神様はその時約束されたとおり、私の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくださいました。ご存知のように聖書によると、すべてのことについて感謝しなさいと書いてあります。皆さん、それに健康のことだけではなく、今日良い天気ある、ありがとうございます、何々さん無事に戻ってきた、ありがとうございます、それも感謝しますが、すべてのことのことについて問題などをするべきです。そのことで、その感謝することで、実に神がすべて支配しておられることを認める。そうすれば非常に自由になって、それから平和が与えられます。私たちの主に、私たちの心配は一世紀のクリスチャンたちと思うと全く違うかもしれませんが、でも皆さん、この真理はすべての信者たちに当たる言葉です。2つのこと、神様は天の父さんとして当然ながらご自分の子供である信者のことを心配してくださいます。それで信者は子供として一切の思い煩いを天の父さんに委ねるべきです。